主は人々を救うだけでなく、救われた人々の作っている家庭、主なる体なる教会を通してご自身の影響を表そうとしておられるのです。かつてモーセの時代のイスラエルの民の敵たちが幕屋を見て神の栄光そのものを見たとき恐れるようになったのです、まあ、今の時代にも我々神の民を呼び人が見て恐れおののかなければならないなのではないでしょうか。詩編の40編の中でダビデはこの事実を、まあ、証として強調したのであります。非常に素晴らしい証です。866ページになります。40編の一節からちょっと読み出します。私は切なる思いで主を待ち望んだ、まあ、人間の助けを求めたのではない、主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとあります。五節、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれを多くて述べ尽くせません。結局ダビデははっきり確信したのは、主によって変えられれば、主の御霊に満たされれば、周りの人々は恐るようになり、求めるようになり、救いに導かれるようになるということです。けど主はどのようにしてイスラエルの民を救い出されたなのでしょうか。まず主が一人の人のところへやってきて、その一人の人のうちに宿り、その一人の人を通してイスラエルの民を救い出されたのです。取るに足りない小さな人間の中に宿るようになった偉大なる主だけが人を救い得るのです。イエス様は確かに外から見ると普通の人間でした。当たり前の見栄えのない芝のようなお方でしたけど、そのうちには主なる神が宿っておられたのです。主イエス様は見たところ確かに普通の人間と少しも変わっていなかったんです。けどその中に神の炎が燃えていました。ですから人々を救いに導くことができたのです。モーセは召される前、もう少し、まあ、品の良い芝でした。自ら良しとする芝でした。その時もモーセは火を燃えていました。けどその火はエジプト人を殺してしまったんです。神によってつけられた火ではなかったのです。実に悲惨な結果をもたらしてしまったのです。多くの人々はね、まあ、あの人は熱心でしょう、それでいいじゃないか。けど決してそうじゃない。一番熱心なのは間違いなく悪魔です。悪魔は一秒も寝ようとしない。人間をめちゃくちゃにしよう、騙そうと昼夜を思っているからです。 モーセは確かに熱心だったんですけど、この熱心さとは結局主の働きの妨げになってしまったのです。けど後に上から主によって火をつけられたモーセはイスラエルの民をエジプトから救い出すことができたばかりではなく、つぶやき逆らうイスラエルの民と4周年の間アラノの旅する忍耐がありました。モーセのうちに住まれた主なる神子自身、イスラエルの民を救いました。イエス様のうちに住まれた主なる神子自身は全人類を贖い出されました。ペテロのうちに住まれた主は一日に3000人の人々を救い出されたのです。空の器があり、そこに主の霊が満たされるとき、そこではいつも人々が救い出されます。コリント第2の手紙の4章7節にパウロはこの勝利の秘訣、周りの人々の導かれる秘訣について次のように書いたのです。319ページですね。コリント第2の手紙4章の7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちはこの宝を土の器の中に持っている。私たちは主の栄光、燃えて尽きない炎を、御霊を土の器の中に持っているのです。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためです。主が我々を召し出される条件は、まず私たちが土の器、役に立たない空っぽの器となることであり、次に自らの火を持たないことです。モーセは何と言うようになったかと言いますと、自分の無力さの現れとして、彼は私は語ることができない、もう何をやっても無駄、用いられない、けどもこれこそが用いられる条件だったのです。このように主の条件を満たした時に、初めて計り知れない主の力が望んでまいります。そしてその時初めて、パウロのように言えるようになります。すなわち、私はこの宝を持っている。モーセは数年の間主を望み見、主の御心を叶おうと真心から努力したんです。主のためのことを気遣い救おうと思ったんですけど、全部自分の力で行いました。けど今やモーセは突然主ご自身の身うちに主を宿し、今度はモーセではなくモーセのうちに住むようになった主が働き始めました。モーセはもう自分の力で、自分の努力で主に仕えることをしなくなりました。その結果、モーセは主がすべてのことを見てのうちに収めて取り行ってくださるということを身をもって体験したのです。今や主がすべてを行ってくださいます。モーセに残された使命といえば、ただその主に忠実に従っていくことだけでした。彼は必ず何百回も何千回も、主よどうしたらいいの、教えてと願い続けたのです。このモーセに現れた モーセを召されたお方とは本当に比類なくお方です。前に読まれました出エジプト記の3章に戻りまして、3章の6節もう一回お読みいたします。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。15節、神はさらにモーセに仰せられた、イスラエル地に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。4章の5節、これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためであると書かれています。まあ、ここでモーセに現れた神は何回も何と言ったかと言いますと、私はアブラハムの神です。アブラハムの神という言葉、確かによく出てくるんです、聖書の中で。意味はアブラハムの神とは全能なるお方です。何でもできるお方です。主にとって不可能なことはない。まあ、これこそがアブラハムの経験であり、またモーセの経験にもなったのです。アブラハムの生涯を見ると、主が全能なるお方であることをよくわかります。主が全能であることが現れると、それは栄光です。主なる神はアブラハムの生涯を通してご自身が全能なるお方であることをはっきり示されました。アブラハムはしたがって主の栄光を拝するものとなり、主ご自身の礼拝するものに変えられたのです。使徒行伝の7章の2節に、アブラハムはどうして変えられるようになったのかについて、ステパノは次のように書いたのです。218ページですね。そこでステパノは言った、兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムが殻に住む以前まで、またメソポタミアに行ったとき、栄光の神が彼に現れた。結局このアブラハムとは異教まことの神を知らなかったし、したがって偶像を拝むものだったのです。けどもある日、栄光の神が彼に現れたと書いてあります。全能なる神が御手を差し伸ばし、アブラハムの上に置くたまい、行くべき道を主の御心を示されたのです。イエス様は当地の弟子たちに何と言ったかと言いますと、あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだのです。言うまでもなく、モーセは、あるいはアブラハムは主を選んだのではない、主ご自身が奇跡を成してからを選んだのです。ですからステパノは簡単に栄光の神がアブラハムに現れたと書いたのです。自ら神を選んだのではない、全能なる主によって選び出されたという確信を持つ人は幸せなのではないでしょうか。全能なるお方が人と一つになって結びついています。アブラハムの神と自らの名前の肩書きにアブラハムをつけています。この結びつきとこの交わりの秘密は一体何なのでしょうか。聖書はたびたびアブラハムは主を信じた となったのです。